主イエスキリストの名を名乗ります。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、三日目によみがえり、今日も生きて働きなさってさんを期待して礼拝を持ってまいりたいと思います。感謝します。皆さんご利用ありがとうございます。先週はですね、ティーパーティーコンサートが持たれまして、その東日本大震災で孤児になった親を失った子どもたちのためにですね、郡山市に児童養護施設を建てる、チャリティーを行いましたけれども、本当にこう、インターネットを見てですね、他教会の方が来てくださってありましたし、本当に、祝福されました。で、今日はですね、ある方のこの、アドバイスでこちらがいいんではないかということでレイアウトを変えてですね、こちらで礼拝しています。で、とてもなんか白い角で、なんかカメラ映りもいいみたいですね。よかったなというふうに思います。で、毎月ですね、ティーバーティーコントコンサートを行っていきますけども、さらにですね、多くの方々に触れるものとなるようにですね、用いていきたいというふうに思います。またそれがこれから外に向かってですね、出ていくコンサートとか、サビタの働きとさらになっていくと思いますので、お祈りしていただきたいと思います。もしかしたらどっか外でですね、公園とかでできるようになったら、そこでもせんなくるようになるかもしれませんけど、これから毎月彼女の導きに従ってですね、やっていきたいなと思っています。それではですね、それと先ほどお話ししましたけど、見ましたけど、感謝のためにリバイバルキャンプが無事帰国して、その証がですね、向こう新聞に載っていますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。マリさんのセミナーですね、あとなんか敵を愛する時の祝福ということがですね、書かれています。パルクその、ルカの福音書の6章の35節からこうメッセージされたということなんですけど、ちょうど感謝の際のリバイバルキャンプの前にさんのセミナーの時はこう満月の時だったんですね。でちょうどそのエス様が十字架にかかる受難日といいますか、イースターの前の時だったんですけど、その時であって、その、このイエス様の十字架っていうのはすごく最も悲惨な出来事が出会ってですね、人に裏切られたり捨てられたり、また誤解をされたりですね、そして十字架にただこうかけられていくという、そういう歩みだったんですけども、そのことから通して私たちに救いが与えられたんですが、敵を愛するということは、また敵を許すということは、その非常に大きな神様の、恵みの祝福のもとであるということをですね、与えられました。そのことをですね、また見ていただきたいと思います。また今度 DVD が出てくると思いますのでですね、教会でもこう購入できるようになったら、また用いていきたいと思いますけども、ぜひお見せください。ですね、あと、感謝することに大きな特別な祝福があるということがですね、語られています。あとですね、九州では熊本アンティオキ教会のですね、弊社電子牧師がですね、白髪の弱いキャンプで癒しを体験したんですね。前立腺肥大と三半規管と気管支の癒しということで、なんかもう子供の頃から前立腺肥大はですね、すごくなんかちょっと症状が重くて、なんかトイレに何ていうかこうおむつをしなくちゃいけないみたいな、そんなような状況だったそうですけども、またそのずっと子供の頃から咳がですね、なかなか止まらないこう、があったんですけど、それが治ったとかですね、目も良くなってきたとか、いろんなですね、癒しが起こってきていて、すごくたくさんの癒しを経験されたということで証しが載っています。この写真は私が撮りました。3人ですね、載っていますけども。ブログのですね、ブログ上げ係だったんですけども、まあ、そういう部分にも扱っています。素晴らしい証ですので、ぜひですね、用いていただきたいと思います。そしてエイジャー牧師はですね、白馬にですね、まあ、そういうようなこう、おむつもしなくちゃいけないような状況だったんですけど、神様に期待してですね、白馬、神様の働きに期待していったそうなんですね。奇跡を期待し、神様に期待していったそうなんですね。そしたら、もちろんベンジャミンさんとして主が働いてくださったんですけど、いろんないくつもの癒しがあったということですね、本当に喜んでおられました。 福岡でも祈っていただいていろんな方々がいらっしゃるんだと思うんですけども、神様の癒しの働きが進んでいるなということを思います。またいろんな器を通して神様が働かれるので、またベンジャミンさんの方を通してですね、またいろんな神様の働きが進んでいくということをですね思わされています。そして、ですね、あと今週は、4月13日に、土曜日ですけども心ゴスペルというのですね、東京で行われます。それから九州のサビタヨから4月29日の祭日なんですけども、ぜひですねいらしていただきたいと思います。ただその前にプレーサビタヨ会というのは長崎で行われまして、24日の予定だったんですが21日に延期になりまして、21日にその賛美大会ですね、出場するチームのプレ賛美大会と、それから関西の賛美リバイバルキャンプに行かれたですね、岡田牧師とか平田牧師とか、由美さんとか美濃さんとか九州から行かれた方のですね証しをしていただくということですので、ぜひ期待していただきたいと思います。よろしくお願いします。それから福岡の働きではですね、5月18日にまた朝倉市のデイケアセンターのその石杖荘というところですね、また行かせていただくことになりました。隣がバラ園になっていてですね、バラ祭りってのをされているんですけど、今年はちょっとバラ祭りはされないそうなんですけど、ぜひそのバラの季節に来てくださいということでですね、お呼ばれしています。またその前回はすごく良かったということで喜ばれてですね、います。本当にさらにですね、また5月も本当に祝福されたコンサートとなれるようにですね、祈っていただければというふうに思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思うんですけども、ルカの福音書ですね、その前に私たちの外部受信権をお願いしたいと思います。私たちの教会では、全献金額の10分の1を外部の働きのためにお捧げしています。3月分ですね、カリスマ聖火の部分も含めて3月分2万5600円の他の働きのためにですね、お祈りしていきたいというふうに思います。お祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。あなたは私たち一人一人の必要、また教会の必要を豊かに満たしてくださっていることをありがとうございます。3月分2万5600円を外部の働きのためにお捧げいたします。これを清めてくださり、あなたの御国の働きのために豊かに用いてくださることをお願いいたします。外部の働きを祝福してくださり、豊かに導いてください。また捧げました私たち一人一人の手を祝福し、またさらに福岡教会の経済をあなたが祝福し、さらにこの選挙のためにこの経済を用いることができ、またあなたの栄光が表されていきますようにお願いいたします。この献金を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。それではですね、ルカの福音書の方ですね、今公開でですね、少しずつこう読んで学んでいきますけれども、ルカの、すいません、マタイですね、失礼しました。マタイの福音書、1章からですね、今先週から見ていますけれども、今日はですね、その続きになります18節から終わりまでをですね、司会者の方に読んでいただきました。でマタイっていうのはその、主税人っていうことなんですね。当時はですね、ローマにイスラエルが支配されていましたから、ローマの属国であったわけですね。ですから、そのローマに税金を納めなければならなかったんですけど、その手先としてですね、自分の同じユダヤ人から、税金を納めるその人として、いたわけですけど、それにっていうのがあったんですけど、ただ税を納めるだけじゃなくて、それにこう、金跳ねをしてですね、こうもっと上回しをして自分の懐に入れていたわけです。だからみんなから嫌われていてですね、主戦道とかですね、売国道とか言われてみんなから嫌われていた、職種といいますか、そういう職だったんですね。でそういう仕事をして、 お金が全てみたいなですね、そういう多分あの歩みをしてたんだと思うんですけど、でもマタイはイエス様に出会った時に私についてきなさいって言われたらですね、あのこの鉛筆とかそういうの全部置いてですね、あの全の仕事を終えて、すぐイエス様についていっちゃったんですね。そしてイエス様のために大盤振る舞いして、すごいこう宴会を催してですね、で遊女とかいろんな人、罪人の人をみんな招いて宴会を持ったんですね。そしてイエス様についていくっていう歩みをしていった方であります。そしてあのマタイの福音書っていうのはユダヤ人に向けて書かれたと言われてるんですね。あのユダヤ人の方が分かるようにって言いますか、ユダヤ人の方に語りかけがあるように書かれているっていうことなんですね。で、まあ、あの彼はあの自然になったのでいろんな記録するのが得意なんですね。でマタイっていうのは神の賜物っていう意味なんですけども、ですから前は悪いことのために自分の賜物を用いていたわけなんですね。でも、その後マタイはイエス様に出会ってからは神様のために自分の賜物を用いるようになったんですね。ですから本当に素晴らしいその恵みがマタイを通して表されているんですけど、私たちもそれぞれ神様に与えている賜物があるんですけど、それを神のために用いるときに豊かに祝福されていくということをですね、覚えていきたいと思います。それで、18節から見ていきたいと思うんですけども、イエス様の誕生のところですね、お読みいたします。18節、イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、2人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。で、そして、19節も言いましたね、夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めたとあります。で、マリアはそのイエス様の母となっていったんですが、ヨセフの妻と決まっていたと書いてあります。でつまり結婚はしてないんですけど婚約をしていたわけなんですね。でもあの、日本と違ってですね、ユダヤの方では特に当時はその婚約イコールですね、法律的にはあの法的にはあの結婚とですね、あの夫婦としてこうまあ認められるっていうか、そういう状況だったんですね。だからこう夫ヨセフとかまだ結婚してないんですけど妻マリアとか書かれているわけなんですね。だからその婚約を例えば解消する場合は離婚届っていうのを出さなければならなかったんですね。まだ結婚してないんですけどその、まあ、法律ではもう夫婦ということになっているわけなんですね。でそういう、まあ、社会のっていうかユダヤの社会があったわけなんですね。で、婚約決まっていたんですけど、まだ2人が一緒にならないうちに、正式な結婚をされないうちに、聖霊によって身重になったことが分かったと書いてあります。でこの分かったっていう言葉なんですけども、判明したとかいう意味でですね、すごく強い意味があるそうなんですね。なのでこのヨセフの驚きっていうのを表しているんですね。その、自分の婚約者がその妊娠していたっていうことですね。すごい、まあ、衝撃的なことですね。それ、まあ、ヨセフはですね、もうびっくりしてしまったわけですね。そして、夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にしたくなかったのでとあります。で、まあ、正しい人ってのはもちろん罪がないという意味ではなくて、神様を信じ、神様を恐れる人であったのでということですね。で、そのマリアに対して、2つの選択肢があったんですね。会員の罪だということで、結婚する前にですね、他の男性と関係があったということで、会員の罪で訴えてですね、死刑にすることができたわけです。今でもイスラム教の人たちはやるみたいですけど、石を持ってこう、石を投げてですね、みんながその人に石を投げて殺すっていうその死刑なんですけど、そういった死刑をですね、死刑にすることができたわけです。でまたもう一つは公にしないで離婚状を書いて晒せるっていうことがあったそうなんですね。なのでそのヨセフは、まあ、心をすごく痛めたんですけども、マリアのことを思ってですね、そして内密に晒せよう、つまり離婚するっていうことをこの決意したわけなんですね。決意していったってことなんです。で皆さんですね、ここでちょっと考えてみていただきたいと思うんですけど、マリアはですね、どうしてヨセフにですね、聖霊によって身を守ったんだってことを言わなかったんでしょうか。ここでヨセフは、マリアは一切何もヨセフに言ってないっていうことがですね、こう、分かるわけなんですね。で、マリアは、 見つかりからですね、ルカの福音書にありますけども、おめでとうという恵まれた方と言われて、何のことがよく分からなかったら、そのあなたに救い主イエスキリストが生まれになるっていうふうに言われて、そして、まあ、時代告知って有名ですけど、そして、マリアはそんなことがあり、私は男の人知らないのにそんなことあるでしょうかって言ったら、その、そのエリザベスも今子供を産むようになったけど、神様にとって不可能はないっていうふうに言われてですね、そしてマリアはその言葉を聞いた時に、どうぞ好みになりますように、あなたの言葉通りになりますようにっていうふうにですね、それを受け取ったわけなんです。で、受け取っていったわけですね。で、その時に、でもマリアは確かにこの、それを受け取ってからどういうことになるかってことは分かっていたと思うんですね。マリアはですね、バカじゃないっていうかですね、そうだと、素晴らしいご婦人だったと思うんですね。なのでどうなるかってことは分かっていたと思うんですよね。例えばそのマリアがこう妊娠していった時に、私は聖霊によって身ごもったのよって他の人に言ってですね、ああそれは良かったわねとかですね、誰もそんなことに言ってくれないわけですね。そのぐらいマリアにも分かるわけですですね。そしてそれどころかですね、こうみんな噂話になってですね、マリアが妊娠したんだってとかですね、誰とどうなったんだとかなってですね、そしてでなんかこうその周りにはなんかこうみんなシャーシャーとしてるとかですね、なんかこう普通にしててですね、なんかふてぶてしい人だとかですね、みんなに思われたりとかですね、またすごいですね、みんなにこういろんな誹謗中傷されたり、していったと思うんですね。実際そういうことがあったんじゃないかと思うんですけど、まあ、3ヶ月エルサレムのところに行ってたんであれなんですけども、ですからそういうことははっきりそのイエス様の身ごもるっていう、少女が身ごもるっていう時に、これからどんなことが起こるのかな、どんなことを言われるのかなっていうことはマリアにも分かったと思うんですね。でもマリアはそのことも含めて受け取ったんだですね、きっとですね、自分の十字架っていうのをですね、イエス様とともにこう受け取ったわけなんですね。でだからヨセフにもですね、信頼するヨセフさんだから言えばいいと思うんですけど、でもヨセフにも言わなかったんですね。でマリアは自分にイエス様をですね、自分としてイエス様を生まれさせるようにしてくださった神様はもう全てをですね、その神様に全てを委ねしていたんですね。だから自分がどういうに言われようとどうなろうと、でも神様が全てを導いてくださるとですね、婚約者にどう思われようと神様が全てを導いてくださると信頼していたわけなんですね。でそうやって彼女は自分の十字架を追ってそのことを引き受けたっていうことが分かるわけなんです。で私たちはですね、私たちのこう普通の社会だったらですね、なんかこう自分に損になることはなるべくしない、言わない、そして自分を守るために私たちはこう説明をしたりですね、まあ、ある場合は言い訳をしたりですね、するわけなんですね。でも本当に神様の御心を行うとするときに、まあ、本当にこう人から理解されないとかですね、誤解されて迫害されたり中傷されるってことはあるわけなんですね。でそれを私たちはそのある時やっぱりこう神様とともに、皆様もすでにですね、家族の中で迫害されている方とかですね、いろんなことをこう誤解されてもですね、こうちょっと黙っていなければならない方とか、いろんな方がおられると思うんですけれども、すでにそういうことを体験しておられる方もおられると思うんですけれども、そのある覚悟をしないと確かに私たちはこう神様の御心に従うということができないということがですね、分かるわけなんですね。私たちの教会は死の十字架っていう名前なんですね。で、これは神様がこの上に与えてくださったんですけども、で今回アメリカでですね、岡先生が死の十字架はいろんな人たちにいろんなところでいろんなこと言われてるよとかですね、言われたそうなんですね。で、どんなこと言われてるかっていうのは大体分かるわけなんですけど、抽象されてるっていうのは知ってるんですが、ただですね、ただそれはもう初めから分かっていたことなんですね。っていうのは、その死の十字架っていう名前を下さった時に死の十字架を追いますよっていう ことを神様は語られたわけです。でそれをこう受け取ったわけなんですね。なのであの誤解されたり嘲笑されたりですね、迫害されたりするっていうことを、こう承知の上でその名前をこう受け取ったわけなんですね。でそのことはすごくあの実際に起こってきて、まあ、日本のキリスト教会の中ではすごく批判されたり嘲笑されてきました。でもそれは最初からこう語られてたことだったんですね。でもあの今になってみるとあのパウロ秋元牧師はこう言っておられたんですが、自分はとってもですね、人の評判とかそういうのを気にするタイプでですね、人の評価とかすごくあのこう気にするタイプだったそうなんですね。でもあの抽象批判されるようになってからそういうことから解放されてですね、あの人によく思われたいとか人に誤解されたくないとか悪く思われたくないとか人によく思われたいとかそういうことから解放された、そういうその枷から解放されてですね、あの本当にこうあの自由になったって言われたんですね。そしてあのひたすらこう神様に聞き従うっていう道をですね、あのもちろん人間ですからこう失敗する時もあるでしょうけども、聞き従うっていう道をこう突き進んでくることができたということをですね言われました。で、私たちは本当にこの、人の評価とか顔を見ているときに確かに神様に従えないものとなっていってしまうことがということをですね覚えていきたいと思います。で、マリアがマリアは神学校に行っていたわけでも献身者であったわけでもないんですけども、でもマリアの献身というのはですね、あの本当に素晴らしいなと思うんですね。それはどうぞこの言葉通り好みになりますようにと言って自分の婚約者に誤解されることもですね含めてですね、あのもしかしたらそのまま離婚させられていたかもしれないし石打ちになるということも覚悟してですね、あのそれはもちろんイエス様が神様がそうされないことは分かりますけど、でもあのそれに なってもこう覚悟してですね、あの彼女はこう、神様にあの神様の言葉を引き受けたということがこう見ることができます。であのそのような信仰をですね、神様がそのイエス様を地上に送られるときにイエス様 の母となる人、父となる人に、まあ、そういった信仰者をですね選ばれたということをですね私たちは見ておきたいというふうに思います。そして私たちもその神様の言葉はですね、神様の言葉に従うということを、さらにですね従うときに確かにこう忠実があるということをですねはっきりと覚えて読んでいきましょう。でもそれは素晴らしい恵みであるということをですね覚えていただきたいと思います。今回その、敵を許すということをパウロとして語られたわけなんですけど、確かにイエス様の十字架というのは悲惨だったんですけども、しかしそのことを通して誰も理解していませんでしたし、でもそのことを通して私たちは罪が許され病が癒され救われるようになったんですね。だから実はそれは素晴らしいと私たちにとって特権であるということなんですね。なので私たちはそのマリアは本当にその恵みの中を歩んでいったということをですね見ることができますですね。で、その後ですけども20節からですねお見せします。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフを恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を見ます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分のためをその罪から救ってくださる方です。でヨセフはですね、このマタイはヨセフの側から書いてるんですけど、もう悩みに悩んでですね、そして離婚するってことをですね決心したわけなんですけど、でもこのことを思い巡らしているときに主の使いが現れたんですね。でマタイの従順に対して神様はですね、時っていうのは遅れることがなかったんですね。そしてヨセフがその離婚を決めてしまう前に主の使いが現れてストップをしてくださったんですね。で恐れないでダビデの子ヨセフ、つまり救い主の家系である、ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているのは聖霊によるのですって教えてくださったわけなんですね。それをちゃんとそのヨセフもそれを信仰によって受け取る人であったわけなんですけども、そしてマリアは男の子にその名をイエスとつけなさい。 イエスというのは救いという意味ですね。何かの救いかというと、そのご自分のこの方こそご自分のためをその罪から救ってくださる方ですと言っています。ですから救いという名前をつけ、そしてそれは罪から救うためであるんだということをここで、主の使いが夢に現れて言われたということなんですね。皆さんこれからですね、夢を見る方もいるかと思うんですけども、ある夢というのは神様から来るものがありますし、またこう終わりの時代とか重要な時にはですね、神様は天使を使わせたり夢を通して語られるんですね。いつもいつもではないわけですけど、でも確かにこう大事な時はそういうことがあるわけです。だからこれからリバイバルがあるので、もしかしたら皆さんの中にもですね、なんかこう、あまり個人的なことでそういうことを神様されないと思うんですけど、大きな神の働きとかそういう面で語りメッセージを持ってもらえたり、主の使いがですね、そういうこともあるかもしれないですね。でそのような形でこう今その時のヨセフはここでですね、こう語りかけを受けていったわけです。ですね、アブラハムをちょっと思い出していただきたいと思うんですけども、アブラハムをですね、試みられた時があるんですね。自分の一人子イサクを捧げなさいって言った時がありました。で100歳になってやっとですね、与えられたその25年間も待ってですね、信仰によってやっと与えられたイサクなんですけど、それを捧げなさいって言われたんですね。でもその時にアブラハムはその神様に従順に従っていって、すぐ従っていって、そのモリアというですね、今神殿が建っているところですけども、そこに行ってイサクをほふろうとして殺そうとしたわけですね。そしたらその直前に神様が止められて、そしてこのあなたが死を恐れていることがよく分かったと言われてですね、そして守られたんですね。そしてその時にちょうどその代わりに、動物ヤギかなんかがいて、それを代わりに生贄にしたわけなんですけれども、神様のタイミングっていうのはすごいですね。本当にこう死の山には備えがあるという御言葉がそのありましたけれども、本当にヨセフがこう思い悩んでいる時に神様はその介入していかれたんですね。 でもよく考えると、もっとその悩む前にですね、教えてくれたらですね、あなたは聖霊によってマリアの子に子供が与えられたんですってことを先に言ってくれればですね、こんなに悩まなくてよかったと思うんですけど、でもですね、なんかこのことの中に神様のですね、マリアとヨセフがですね、本当にこう信仰者として本当にこう歩んでいくために本当に必要なんですね。この中にこう、祝福があったんだなと思うんですね。で皆さんもですね、なんかこう、悩んだり思い巡らすということあると思うんですけど、でもそれを一つ一つはこう神様の祝福の中にあるということをですね、覚えていただきたいと思います。そして神様の時っていうのは遅れることがないということをですね、覚えていただきたいと思います。そして22節ですね、申します。この全ての出来事は主は預言者を通して言われたことが成就するためであったとあります。実はこれはですね、旧約聖書のですね、言葉の旧約で預言者がこの語っていたことの成就であるということなんですね。つまり神の言葉の成就が来たんだということを言っているわけなんです。でここイザヤ書からですね、引用しています。見よ、23節、見よ、少女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる、訳すと神は私たちと共におられるという意味であるですね。そこから来たということなんですね。で、イザヤ書っていうのは特にそのたくさんのイエス様救い主の予告が書かれている書であり、そしてそれが成就していった書であるわけなんですけども、そこのところをですね、こう書いています。でさっきイエスっていうのは救いっていう意味だというふうにお話ししましたけど、イマヌエルというふうにですね、呼ばれると書かれています。これは神様が私たちと共におられるという意味であるということなんですね。ですからイエス様が来てくださったというのは、神様が私たちと共におられるようになってくださった、救い主として来てくださって、主は私たちと共におられるようになってくださったということなんですね。素晴らしい約束の成就であるということをですね、こう語っています。そして皆さんですね、マタイの福音書の一番最後のところにですね、ちょっと開かなくて結構なんですけど、大宣教命令のイエス様が語られた時に、最後にですね、世の終わりまで、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと書かれているんですね。インマーネルの神様ですね。で、 マタイの福音書というのはこう本当にこう最初から最後まで主が共におられるということをですね、書かれているんだということをですね覚えていただきたいと思います。神様が共におられることほど素晴らしい恵みはないんですね。どんなことがあってもどんな困難の中にあっても神様が共におられるならば私たちは大丈夫ですし、またこの、完全な恵みの中を歩むことができるということをですね覚えていきたいと思います。でこれは予言が成就したということなんですけど、その、予言ということに関してもですね、その現代においても予言を通して神様を語られることがあるんですね。ですから重要であるということをですね覚えていただきたいと思います。旧約時代の予言のようにこうそれが聖書になったりとかそういうことではないんですけども、ただその新しい啓示もないですね。聖書の範囲の中での予言の働きなんですけど、でも予言をないがしろにしてはならないんですね。海外選挙が始まる前にですね、7回ですか、長崎にですねチームが出たことがあるんですね。東京から、海外選挙が本格的に始まる前にですね、長崎に来て祈るっていうチームがですね、で第3回だったらなんかだと思うんですけど、このチーム結婚のチームであるって言われたそうなんですね。でみんなそんなバカなことあるかと思ってですね、みんなこう独身で頑張るぞみたいなですね、そういう人たちがいたみたいなんですけど、でも、なんとですね、その後7名中ですね5名がイザヤ牧師はじめですね5名の方が結構バタバタと結婚されてですね行ったということなんですね。で私たちも言ったらこう、そういうことしょっちゅう予言を通してのいろんなこう技っていうのはあるわけなんですけども、確かに神様から来たものならば成就していくわけなんですね。で皆さんも神様からの言葉を受けていると思いますし、予言が与えられているようになると思うんですけど、神様から来たものならばそれをこの成就していきます。で今も私は神学校の方の働きをですねさせていただいているんですけども、私のものには9つのですね映画ミッションとか海外選挙とかいろんな部門がありますけども、それも全部一つは予言を通して語られたことだったんですね。でもそれは今まだまだこれからがスタートですけど、ここまでの段階でもですね、すごく神様のいろんな働きを開いてくださっています。ですから、予言がいかに重要かということをですね、つまりその予言は吟味された正しい神から来たものだから、それは神の言葉なので、生きた神の言葉が成就していくということをですね、覚えていただきたいと思います。で、そして、24歳、潰した子が眠りから覚め、主の使いが命じられた通りにして、その妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけたと。で、ヨセフが眠りから覚めたときにですね、主の使いが命じられた通りにして、その妻を迎え入れとあります。で、一言で簡単に書いてありますけど、すごいなと思うんですね。言われた通りにしたということなんですね。この後、ヨセフがヘロデに命を狙われたりするときも、さっと従ってるんですね。すぐこう、エジプトに行ったりとかですね。で、あまりヨセフって人は、その、聖書に出てこないんですね。もう、イエス様が交渉場になる前にこう亡くなったと言われてますし、ですから、あまり聖書にこう出てこないんですけど、ヨセフのこう信仰っていうことをですね、ちょっと見ることができます。で、もしですね、ヨセフが、イエスなんていう名前はですね、私の一族にはありませんと、ですね、ジャカリアの時みたいですね、ヨハネみたいに、そんな名前私の私の一族にはありません、やっぱりヨセフがいいですとですね、自分の名前つけてですね、自分の名前をつけたりしてたらですね、この聖書っていうのが途中で回っていってしまう、神様はそういうことされないですけど、でも、ですね、ヨセフはそういうことしなかったんですね。イエスとつけなさいと言われたらイエスとしてつけたんです。で、そしてその実質がですね、その罪をそのための罪から贖うという実質がですね表されていったんですね。そしてマリアをこう妻を迎え入れたということをですねこう言われています。ですから神様が言われた通りにしてたということがわかるわけなんですね。そして子供が生まれるまで彼女を知ることもなく、その子供の名をイエスとつけたとあります。だからこのヨセフという方のこの何て言いますか、こう神様を恐れる態度とか誠実さっていうのをこう見ることができると思うんですね。子供が生まれるまで彼女を知ることがなかったとありますから、でその後たくさん子供さんできたんですけども、でですからそのヨセフの信仰っていうところを見るときに、確かにこの本当にこうそのあまりこの派手な記事とかですね、その聖書に出てこないんですけども、でも本当に従順な方だったんだなということはですねこう分かるわけなんです。 で、イエス様っていう救い主をこの地上に神様が来られるときにヨセフとマリアっていう人を選ばれたんですね。で、その彼らの信仰を見るときに確かに神様に対してですね、本当に従順な方々だったんだなということをですね、見ることができます。で、私たちはこの終わりの時代においてもですね、神様は私たちの信仰を通して、また神様、従順を通して働いていかれるということをですね、覚えていただきたいと思います。ヨセフとマリアにはその、イエス様の両親となる使命、神様の計画がありました。で、私たち一人一人もこの終わりの時代に神様の計画があるんですね。その計画に従っていくということをですね、話していきたいと思います。そして、その当時は旧約聖書しかなかったと思うんですけど、旧約聖書をですね、彼らは聖書をこう日々読んでいたでしょうし、祈っていて感謝もしていたと思うんですね。だから、本当にこう、聖書を読んだり祈ったり感謝したりすることっていうのも非常に大きなんですね。こう、人と共に歩んでいたので、こうマリアとヨセフっていうのはその中でですね、こう信仰者の歩みを全うしていかれたんだなと思うんです。なので私たちもその、こう聖書を読んだり祈ったり感謝をしたりするってこと、罪を悔やめたりするってことはですね、人と交わって歩んでいくってことを、共に歩んでいくってことが重要であるってことをですね、覚えていただきたいと思います。そしてそのマリア・ヨセフに信仰を、まあ、継承した人がいると思うんですけども、そうで親であったりその周りのですね、教師であったりしたと思うんですけども、伝える人が必要なんですね。で、皆さんもですね、今までいろんな神様の証が与えられていると思うんですけど、それを他の人にですね、伝えていっていただきたいと思います。で、これから神様たくさんの方々にこう福音を述べ伝える働きをですね、私たちにこうチャンスをくださっていくので、ぜひですね、今まで神様がしてくださった良きことをこう証しをですね、していっていただきたいと思います。それをして多くの方々にですね、信仰を与えるものとなっていくということをですね、覚えていただきたいと思います。それではですね、お願いいたします。愛する天のお父様、感謝します。今日はイエス様の誕生のところから、またヨセフとマリアの信仰から学んできましたけども、イエス様、本当にマリアはこう、婚約者が誤解されることも、受け取って、イエス様の母となることを受け取りました。天のお父様、本当に、そしてまたそのマリアに対して神様は真実な方であり、遅れることがありませんでした。神様、私たちはその真実な方に従っていくことができるように、どうぞ助けを導いてくださることをお願いいたします。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところある方はその部分に手を取ってください。また取り出している方はその部分に、その方にですね、心を合わせてお祈りしていただきたいと思います。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。します。天の神を豊かに与えてくださることを感謝します。イエスキリストの名によって、病の病の地を縛る。イエスキリストによって一人の体と精神に命じる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。神経の病ですね、自律神経とか神経の病ともします。イエスキリストのその体の神経の働きを正常な状態に戻る。この脳の働きを話します。イエスキリストの方の脳の働き、脳の血管の働き、全ての働きを正常の状態に、はい、便秘や痔のためにします。イエスキリストの方の便秘や痔の症状をイエスキリストのやって癒されよ、癒されよ、癒されよ。目のためにします。この視力やまたこの白内障、緑内障、あらゆる目の病にイエスキリストのその方の目を正常の状態に、はい。さらにこの言葉を受けているものをそれを告白していきなさいと称せられます。私はあなたの告白とともに働くと称せられます。その言葉を受けているものを言葉を告白していきなさいと称せられます。なんかこう靴を脱いでいる方の姿が見えますけれども、この感謝しますけど、怪我とかですね、そういうことに注意しなさいと称せられます。感謝します。この時はありがとうございます。今一つに触れてくださったことを感謝します。また本当に見ている方々に触れてくださったことを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、賛美いたします。 は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今見舞いつどう私たち一同と共に常しえまでありますように。アメン。お座りください。お座りください。司法のお知らせをいたします。感謝と賛美リバイバルキャンプの毎日セミナーや大川敦美先生とメッセージが収録された DVD が発売されます。定価は3000円です。また毎日が選ばれた感謝と賛美の聖句集は500円です。お求めになりたい方は佐々木姉妹までお願いいたします。鴨村教会の辻郷牧師が東京的教会の牧師として移動されます。これからの歩みのため引っ越しのためお祈りください。ご家族でですね、4人で引っ越されますので、ぜひご家族のですね、必要のために、またこれからの働きのためにですね、ぜひお祈りしていただきたいというふうに思います。また物に持たれた方は献金をお願いします。オーストラリアチームが4月15日から20日に使わされます。お祈りください。来週ですね、4月21日に九州プレサミ大会と感謝の際のリバイバルキャンプの証の時が神の神長崎教会によって持たれます。お祈りくださりご参加ください。4月29日月曜日祝日午後に賛美大会九州予選が行われます。また5月1日夜にパウロ・クモト牧師をお招きして福岡からその聖会を行います。お祈りください。モノチパレスの方ですね、行う予定です。それから、月刊誌4月も届いています。お読みください。お持ちください。5月18日午後に朝倉市のデイケアセンター一斉層でコンサートを行います。新しい街道と事務所のためもお祈りください。から礼拝後にバイブルカス癒しの祈りを行います。またティーパーティーコンサートや、九州サミ大会の練習を行います。ご参加ください。以上です。オンタイムの方またですね、来週お会いいたしましょう。お願いいたします。続いてですけど、今週の水曜祈祷会は中央市民センターの和室です。夜は木本家の家庭礼拝です。次週の礼拝場所はマサトンビルの3階になります。ここですね、またなりますけども、ぜひここを見てください。あと何か連絡とかありますでしょうか。天使さんご一家はですね、電子の方にですね、来られました。よろしくお願いします。あと、アメリカのですね、京香さんの娘さん、今ハワイにおられる鈴木さんって方からですね、ドライフルーツをいただいて、果物をいただいたので、よかったら食べていってですね、いただきたいというふうに思います。そうです。何か連絡とかありますでしょうか。なければこれで会いとしたいと思います。神様に感謝しておりましょう。感謝します。